ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは沖縄にお住まいのキムさんです。キムさんは1942年神戸のお生まれで、1972年沖縄本土復帰の年に在日本朝鮮人総連合会の沖縄県本部の立ち上げのため沖縄に移ってこられました。今回からキムさんにご一家の来日のいきさつ、沖縄の在日朝鮮人韓国人のこと、そして朝鮮人慰安婦テポンギさんのことなどを伺っていきます。キムさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単に自己紹介してもらえますか？
今紹介されたように、私は神戸の生まれで在日、まあ、1世に近い2世ですね。沖縄来る前までは兵庫県の神戸の方で活動していました。
そうすると、もう沖縄に住んで50年、
51年目に入りますね、今年は。
この収録は2023年5月ですので、もうほぼ51年経ったって感じですね。
まあ、満50年過ぎて1年目に入ったというところね、5月後に来てますのでね。
はい。キムさんは1942年のお生まれっていうことですと、戦中のお生まれになりますよね。ご両親は戦争前に朝鮮半島から神戸に移ってこられたんですよね、そうすると。
まあ、父が日本に来てたもんですからね。朝鮮の一人息子で、跡取り息子が、まあ、日本に行ったっきりね、帰ってこないから、祖父母や母、みんな心配してね、お父さん探しに日本に来たんはいいけれども、まあ、戦争の気配があって、帰れずじまいに私たちも日本で住むようになりました。
なんか当時の神戸は軍の施設を建てるんで、大勢の朝鮮人労働者が連れてこられたって聞いてるんですけど、キムさんのお父様もそのような労働のために日本に連れてこられたんですか、それとも、まあ、単なる出稼ぎみたいな感じだったんですかね。
お父さんのいとこがいたもんですからね、いとこの紹介で日本に来て、あちこち仕事さ、に行ったりして、神戸で落ち着いたということですね。
それで、42年にキムさんが生まれになって、それで45年に、8月に戦争終わりましたけれども。
まあ私はまだ小さいからね、記憶にない、まあ、帽子かぶせられたとか、おんぶしてもらったとか、抱っこしてもらったとかいう記憶はあっても、それが戦争が終わったことか何かはまだ2、3歳だからね、よく分かっていませんでした。42年でも遅生まれだからね、はい、43年に近いからね。
あ、はい、
2歳ちょっとぐらいでしょう、解放の時は。だからそこへ持ってきて、また2歳下の弟がおったもんですからね。もう母なんかは、私も小さい、その下にまたね、父の身分がおる状態で解放を迎えて、またまたま若い祖父母がおられたから、祖父母が私の面倒を見たと思います。
その終戦後、朝鮮人の帰国事業はないがしろにされた面があって、終戦時に日本にいた多くの朝鮮人の方々は、そのまま残ることになったんですけれども、キムさんのご家族は、その、朝鮮に帰るっていうようなことは考えていらっしゃらなかったんですか？
その時は、僕たちは、すぐ帰れない状態だからね、日本に定住して、まあ、帰る機会をね、見てたという感じですね。
今朝鮮半島は北と南に分断されていますけど、戦争が終わった1945年当時はまだ一つの朝鮮でした。 日本にいる朝鮮人の方々は在日朝鮮人連盟を作ったんですけど、1950年に朝鮮戦争が始まって、その影響で在日朝鮮人連盟は GHQ によって1955年に解散させられました。そこでまた新たに生まれたのが在日本朝鮮人総連合会だったんですけど、映画スープとイデオロギーにも描かれていますけれど、朝鮮半島の南部出身の方々の多くが北のチュチェ思想を支持する総連に参加しました。キムさんのご両親はキョンジュのご出身なんですよね。
そうですね。
キョンジュはまあ、プサンの近く、まあ、キョンジュ、
日本語式で言うたら慶尚北道と南道があって、うちのところはプサンがあるところは慶尚南道で、慶尚北道はキョンサンプット北道の方ね、北の方で、うちのキョンジュね、
はい、
うん、私はキョンジュ近市、
まあ、今韓国になってるところで、まあ、朝鮮半島の南部ですけど、うん、でもキムさんのご両親は総連に入られたんですよね。それはやっぱり北のチュチェ思想に共感したからなんですか、それとも。
その当時ね、共感とかそんなんよりも在日朝鮮人のほとんどがもう 80-90% が、ね、南の出身で、その時に北の出身だ南の出身だよね、そんないちいち日本に住んでる朝鮮人のね権利を日本政府がね、完全保障していない条件の中で、民族的なね、権利をどうして守って助け合って生きていくかいうね、そういう必然の中で生まれてきた組織なんですよね。だから最初からチュチェ思想がどうこうじゃなくって、その時最初からチュチェ思想で、その時点で言うたわけじゃなくてね、その流れの中にね、成長するとそうなっていくということね。まあ、たまたま当時から現在まで南に米軍がいるというね、そういう植民地的な要素があるところでね、やはりどう選ぶかということはそれぞれが選んでいったわけですね。
そうするとキムさんはだんだん成長するにしで学校行きますけれども、うん、やっぱり朝鮮学校に入られたんですか。
私らは日本で生まれて日本で育ったけど、祖父母がおられたからね、日本語なんか使わなかった。日本語使った日本人になれるね。ただ祖母たちの愛国心がね、ふるさとを取られたくてね、だからやはり朝鮮人は朝鮮人であるべきだということは、まあ国内にいても海外にいても、ですぐ帰るいうことで来たのに、もう解放前後、朝鮮戦争どさくさ紛れて帰れなくなってしまってね、北も南も帰れない状態に在日朝鮮人はなったわけね。で、日本でやっぱり戦前からいるから、子供たちはもうふるさとに帰ってもね、言葉も喋れなかったら国に帰れないことで、言葉をね、勉強する。大人の中にも子供の中にも勉強していく。そういう中で学校ができていったわけですね。
いわゆる朝鮮人学校ですね。
朝鮮人学校ね。
ご両親は総連の活動をされてたわけで、そうすると、キムさんもやっぱり総連の活動を。
活動っていうのね、みんな助け合ってね、そういう感じよね。もう組織組織で組織をね、表に出してどうこう言ってるんじゃなくて、隣近所ね、朝鮮人同士助け合っていこういうね。でも日本人の中にも戦後失業者が多いのにね、朝鮮人に、在日朝鮮人にね、優先的に職業を与えたりね、はしなかったわけですよね、現実的に。そういう中で自分たちの権利を守るということで、また朝鮮人が団結してそういう組織も作って、職についてない人はそういう情報を聞いてきたらこんなのあるよと言って教え合って助け合って、そういうあれですよね、
うん、それで じゃあやっぱり若い人たちにのもなんかそういう助け合いっていうか、その愛国心を養うような活動とかがあったわけですよね。
だから総連ができて、総連は全体的なね、まあ、若い人も年寄りもみんな一つの組織として、で、まあ、その中に女性は女性同盟を作って、で若い青年たちは青年たちね、また同じ青年でも学生言うたら年代が低くって、だいたいね高校生から大学生ぐらいだから、まあ、日本の学校行ってる子と地方の学校行ってる子も学年は一緒で、だから青年たちが集まって、
そうなんです、
みんな自主的にね自由参加だから、それに納得してじゃあ活動しようということで、何人かから始まったのがだんだん増えていってね。
どんなことされてたんですか。
どんなこと、学生が勉強どうするかいうね、助け合ってこの同じ水準にね喋れるように、ディスカッションできるようにね、勉強ができるように助け合える、そういう組織として青年の海が作られて、で助け合うね、学校がないところ地域もあるでしょう、
はい、朝鮮学校がないところ、
そうそうそうそう、はい、同じ関西でもね、兵庫県と大阪京都にはあるけれども、岡山ですぐ隣でも学校がない、で朝鮮学校がない地域ではこの人子供たちが育ってるから、交流会を通してね問題意識を持つようにということで、ちょうどこちらの国に岡山ずっと、まあ、全部の市町村回れないけど、まあ、何点かを選んでね、でも私がたまたま岡山からみんなでぐるっと回った時に出会った人が、1959年に初めて帰国がね、日本で生活できないから帰国が必要だと運動が上がってきている、そういう最中だったわけで、たまたま私が新潟に帰国船が出る時に行ってみたら、はい、そこで出会った人たちがね、はい、交流で来てた
わけ。岡山の新見に交流で行った時に出会った人たちが、
だから生活が苦しい人もいるし、勉強したいから行く人、家族ぐるみで行く人、若い青年は勉強するために行く。
それで1959年に帰国船、第1回の帰国船が出るから、新潟に、キムさん見送りに行ったら、その岡山の新見で出会った人たちが、帰国するんで、いたわけですね、うん。キムさん自身は帰国しようとは思わなかったんですか？
思ったよ。女の子は勉強したらいかんいう時代にね、育っていく過程でしょ。ほんでも勉強せんといかねんって、親たちもね、老人たちも変わっていく過程。それ学校行きたい、行かすよりも、みんな考えないでしょ。だから、金の心配せんと勉強しようまた帰国するのが一番だったけども、勉強したいだけのためにね、帰ってしまったら、ここの組織もあるから、意識のない人だけ残ったら、こっちの活動に支障を来すでしょう。ええ、過去でも何でもない。その時はそう思ってね、自分の両親として、どうだ
ったお友達で帰国した方いらっしゃいますか？
もうほとんど見なかった。
そうですか。
ものすごい貧乏人のね、中学生の同級生でね、女の子。で私らは神戸市内に住んで、学校に近いところに住んで、自然で行ける。で、この貧乏の方はね、また国鉄乗ってね、遠いもうね、姫路あの辺からね、姫路じゃない、便利の前に乗り換え線とか、そういうところが、もう勉強できるのよ。そして、もう、本当に体はちっちゃいしね。でも、勉強ができてね、でもお金がないから卒業がもうすぐそこに目の先にあるのに学校来られない状態になってね、でも私は親に相談しね、こう友達がおるからうちで一緒にね寝ながら、でうちの家でね3学期過ごして、頭がいい、できるだけじゃなくて努力してるよね。 ほんまの歌はもう次から次ね、計算しても私らは見てもわからんくらいの問題をね、解いてる。でこの子、この人だけじゃなくて、また同じ地域の同級生でも出来上がるでしょ。で、貧乏でね、兄弟ともどもね、みんなもよくできるね、もう理数科も他の勉強もよくできる同級生もね、みんな帰る。
でも、その帰国した人たちは、向こうで相当なご苦労されたっていうことを聞いてるんですけど。
いや、それはね、国が苦しいのにね、それはみんなね、覚悟して、朝鮮が苦しいって植民地化の中でね、して新しい国づく。日本政府がね、植民地した分ね、と払い戻したらいいけど、そんなの見て、見ぬふりで知らん顔でしょ。だから自力で建設していくしかないもんね。その覚悟はみんな持ってるから。
なんかこの間、テレビで帰国事業のことを、の特集番組やってたんですよ。でそれを見たら、その帰国者の人たちは、帰国者っていうことで、まあ向こうで、相当なご苦労をされたらしいですね。ま
あ。それはね、どこの国でもあることをね、で、資本主義のね、日本から社会主義がね、一夜にしてね、なり、資本主義もちゃんとできてないね、植民地国家だった国がね、一夜にして社会主義が建設できるかってできないでしょ。できるために日本は賠償をして協力をせんといかんわけね。経済的にも文化的にもね、それ一切しないでね、ちゃんとできてないって悪いことばっかしね、まあ極端に言えばよ、みんなそれだけを言って、みんなが 100% 言ってるわけじゃないけども、やはり共和国を悪いようにね、右と左関係なしでもちゃんと朝鮮のね、国の名前を言える人と、もう朝鮮で、北朝鮮で終わる人と、みんないろいろでしょ。それは問題意識、政治意識の問題だからね。だからそういう人たちが右左関係なしに、植民地時代のね、搾取した部分をね、やっぱり賠償せんといかんよね。そこまで来てないでしょ、未だに。
そうですね。でも帰国した人たちがね、うん、日本から来た、資本主義に染まった人たちだっていうことで、北朝鮮の人たちから差別を受けたっていう。
そんなんはね、なきにしもあらずだと。なぜで言うと、日本の植民地化でのね、ものの考え方がもう執着してるわけでしょ、36年、40年間の。
でも新しい国づくりに参加したい、その貢献したいと思って来た人たちに対する、そういう差別っていうのはあったっていう。
それはね、ないとは言われない。なぜか言ったらね、上の人から中間の人から、下の人から、もうね、底辺の人がみんな同じ意識か違うでしょ。みんな国づくりはしないとダメだいう意識はあっても、どういうふうにするかは、この知識層に経済状況によってみんな違うわけでしょ。だその中では、日本にやられた日本ってね、日本人みたいになっているってね、思う人がいてもおかしくないと思うんだよね。日本人だってね、朝鮮人をね、解放したからだってね、解放したね、朝鮮人にね、今までね、我々の親の世代が悪いことしたねっていちいち謝らないでしょ。意識ある人はね、悪かったねって、こう、普段のこんな話でもね、できるけども、やっぱり意識の程度がみんな十人十様でね、どっちも痛いんでね。
はい。わかりました。ありがとうございました。キムさんはそうやって、総連の活動も積極的にされていらしたわけなんですけれども、1972年に沖縄が本土に復帰しました。キムさんは復帰の年、1972年に総連から派遣されて沖縄に移っていらっしゃったんですよね。はい。で、今回はですね、キムさんご一家の日本に渡ってきた経緯と戦後の総連のことについて伺ったんですけども、次回はキムさんが沖縄に来てからのことを伺おうと思います。キムさん引き続きよろしくお願いします。
今日はこれで終わりね。
いえいえ。今これで一回おしまいにして、また続いてやりますので、キムさん引き続きよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。